西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月は西宮ふるさと民話あれこれと題しまして、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子さん、そして西尾よしみさんにお越しいただいております。早栗先生、西尾先生、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
民話っていうと本当に先週伺ったんですけど、昔話とか言い伝えとか世間話っていうのもありましたね。そんなのも全部ひっくるめてと思っていいわけですね。
そうですね。
はい、西宮にはそんなお話がいっぱい残ってるんですけれども、この本にもなりました西宮ふるさと民話という、そんな中から、いろんな民話をご紹介いただこうということなんですが、今日は民話の中の天気という切り口です。
そうですね、このところですね、雨が続いたりですね、してます。で、そのお天気っていうのは自然現象ですね、で自然現象っていうのはやはり、昔の人たちはですね、今みたいに気象衛星があるわけでもないし、レーダーを見てるわけでもないですから、経験といいますか、勘といいますか、そうしたもので天気予報しますし、で、自然災害のようなね、こうびっくりするようなことが起きた時は、なんでこんなことが起きるんだろうとか、どうしたら防げるんだろうとかっていう、こう思いを一生懸命巡らすわけですね。その巡らしたことであるとかを、擬人化するといいますか、誰それさん、何々が起こったからなんとかになった、日照りになった、雨が降った、嵐になったっていうような、こういろんなこう理由を考えて、その理由を民話という形で残しているわけですね。
じゃあ今日は西尾先生にですね、そんな天気にまつわる民話をちょっとご紹介いただきたいんですが、まずは
そうですね、特にやっぱり派手な天気って言ったら語弊があるかもしれませんが、印象に残りやすいっていうのは雷ですかね。
雷ね、ちっちゃい頃は怖かったですし、
雷鳴ったらどうしましたか。
な、結構布団かぶってました
何か取られますよね。
あ、おへそ。
そうです、そうです。このね、雷さんにおへそを取られる話も民話であちこちにあるんです。
なるほど、というわけで今日は鳴尾の雷という話からのスタートです。鳴尾の八幡神社には大きな森があって、夕立の雨の時などには雷さんが喜んで木を伝って暴れ回ります。雷さんはいたずら好きです。ピカッと光るとゴロゴロッと音を立てて走り回ります。八幡神社の真上では特にバリバリッとものすごい音を立てます。お宮で遊んでいた子どもたちはびっくりして耳とお腹をいっぺんに押さえながら走って帰ります。雷さんは子どものおへそが大好きですから、おへそにすっかり蓋をし、耳をあっちこっち押さえながら逃げるのです。というスタートなんですが、
おへそ押さえてますね。
なんで雷さんはおへそが好きなんでしょうね。
なんででしょうかね。なんかね、大好物で集めてるっていう民話もあります
箱に入れて飾ってるんでしょうかね。
特にやっぱり雷っていうのは目の前でぴっかり光りますし、ドーンと音がしますし、すごく印象深い天気なんですね。
そうですよね、
ですから民話の中で特にお天気の話をするお話としては、やっぱ雷さんのお話っていうのがやっぱり一番多くって、でしかもそれがもう全国各地ですね、同じ、本当に同じように、天井でですね、暴れ回った雷さんがですね、おっとっとっと言って雲の上から落っこちるっていうのが多いんですね。
はい、
で落っ 落っこちたらさあ大変っていうことになるわけです、うんうん、で落っこちたのがですね、大体多いのが、まあ、神社だとかお寺だとかですね、村の人たちが集まるような場所だとか、いうところに落っこちてしまうんですね。
うーん、
でただ落っこちるだけじゃなくてですね、なんかの中にねはまり込んでしまうんです。
なんかの中、
はい、なんかの中なんですね、はい、何かと言いますと、井戸なんですね。
井戸、
はい、この鳴尾の雷のお話もですね、鳴尾の八幡神社の頭の上で、ゴロゴロピカピカやってた雷さんが足を踏み外して落っこちるんですね、
はい
はい、でその神社の井戸の中にですね、ま、その落っこちたのを見つけられて、八幡神社の神主さんにですね、この悪さをして、要するにみんな驚かすような悪さをする雷さんを、ちょっとお仕置きをしようとして、はい、井戸の中に閉じ込めるわけですね。
お、
はい、で、雷さんに、天に帰りたいよって言ってる雷さんに、これ以上悪さをして雷を落とさないって約束するんだったら返してやるって言って、教え者として約束をして天に返してやると、
うん、はい、その約束はちゃんと守られるんですか？
のようですよ。
え、ということはそのエリアにもう今後雷は鳴らないという
はずなんですが、さてどうでしょうか。
なってますよね、
はい、というようなね、お話が、まあ、なるおは、八幡神社さんの井戸なんですけども、はい、こういう話ってさっきも言いましたように、日本全国にたくさんありまして、で、雷が鳴るとですね、まずおへそ隠されますよね、何か唱え事されませんか？
なんか言いますよね、
桑原、
あー、桑原、桑原、
はい、何かこう困ったこと、難を避けようという時に桑原、桑原ってよく言いますよね。
あれどういう意味なんですかね。
こう実はですね、はい、あるあの桑原という地名のところに落っこちた雷さんがやっぱ同じように落っこちるんですけども、
はい、
で、井戸の中に閉じ込められまして、そこはあのお寺さんなんですが、和尚さんにですね、もう二度と落とさんかって言って、約束をさせられます。はい、落としません、で桑原って言ってもらったら雷落としませんからって言って約束して天に返してもらう。ですからここは桑原、まあ、これ金勝寺っていうお寺なんですけども、ここは桑原金勝寺っていうと雷が落ちないというふうに、落としませんって約束して雷の子供が天に帰ってったと。でだから、桑原という地名の由来にもなっていますし、桑原といえば雷さん、そういう難が避けられるっていうね、言葉の、昔からの言い習わしている言葉の由来にもなったお話なんです。
だからどこにいても桑原、はい、桑原というと、はい、避けてってくれるやろと、
はいはい、そういうことなんですね。
あ、そうなんですか、はい、でもこれ本当に日本全国もういろんなところに同様 の、はい、あのお話とやな、
特にあの桑原という地名を持っているところにはね、はい、まあ大概あると思います。
西宮には桑原っていうところあるんですかね？
はないですね、
はないですね、はい、そうですか、
はいはい、さっきご紹介したあの金勝寺ってお寺は西宮の北側にあります、はい、同じ兵庫県の三田市ですね、はいはい、三田市のお話なんです。
そうなんですか、
はい、でそのお寺は今でも雷よけの札を出しておられて、毎年ですね4月にあのお祭りがあるんですけれども、その近隣でやはりよく雷の落ちる地域がありまして、地元の方よりもその村の方の方がたくさん、あの雷よけのお札をもらいに来るというね、あの現在にもその民話と、はい、そのままの信仰がそのお寺にも、はい、地域にも伝わっております。
そうなんですか、はい、じゃあ夏にあの野外イベントなんかをなさるイベンターの方なんかは、はい、本当にお参りしてそのお札欲しいなと、はい、思われるんじゃないですかね、はい、
あの受けてこられたらいいかもしれないです、
ね、雷っていうのはね本当に怖いですからね、はい、野外イベントの場合はね、はいはい、へえ、やっぱり怖い桑原、桑原、雷にまつわる、じゃあね、はい、お話はいろいろあるようで、はい、鳴尾の雷というのがこの中にも収められています。ぜひ読んでみていただきたいと思います。でもあの、まあ、雷が鳴って、 雨がザーッと降るっていうのはね、はい、それそれなりに怖いですけど、この雨がザーッと降らへんかったら、これまたとっても大変なことが起こるんですよ ね、
はいね、昔からですね、さ最初に言いましたように、昔の人はそう気象観測ができませんので、いろんなこう風の動き、雨の動きで、そうしたもので、お天気を予測していくんですね、経験であるとか、うん、で、それを観天望気と言いまして、天を見て気を望むっていう漢字を書くんですけども、うん、お空を見ながらですね、明日は天気か晴れるか雨降るかっていうのを予測していくわけですね、うん、でお天気というのは程よく降って、程よくお日様が照って、何事も程よいことが一番なんですね。
程よい、
程よい、はい、ですから程よくお日様も出て、程よく雨が降って、程よく気温も上がって、程よい天気になるようにっていうふうに、いろんな神様であるとか、仏様にお願いをしたりですね、します、うん、でもなかなかそうはいかずにですね、雨が降らずにですね、日照りになる場合があるんですね。特に江戸時代なんかは、雨が降らないでですね、田んぼがひび割れてしまったとかいうことになると、もう一気にお米が取れませんから基金になるわけですね、うんうん、もう本当に田んぼを耕している農民にとってはですね、もう本当に命の綱というか命の水なんですね、うん、雨というのは、はい、ですから雷さんも暴れますけども、多少は暴れていただきたい、はい、その方が雨が降りますのでね、はい、で、そうしていかないとですね、やっぱり作物を作らないといけませんから、そしてそれを、いただくことで暮らしが成り立ちます。だから程よくない時はですね、もう何とかして程よくしていただこう、雨が降らない時は何とかして、雨を降らしてもらおうという、うん、まあ、いろんな、願い事といいますか、そうしたお祭りをしたり、します、うん、はい、そうしたお話もやはりこのふるさと民話の中にですね、収録をされています。
うん、つまり雨乞いということですか。
そうですね、はい、
はあ、それは、何というストーリーに。
はい、このふるさと民話の中では、はい、高座岩と白馬という、はい、タイトルで、お話が掲載されています。
はい、こんなお話でございます。ナマゼから向こう側を少し遡ったところに、高座岩という大きな平べったい岩が川の流れに突き出ています。この岩には不思議な言い伝えがありました。岩の下には竜宮城まで行ける道がついているというのです。お城を出てきた乙姫様は家来と一緒に高座岩の上で遊ぶことがあります。乙姫様は岩を汚されるのを大変嫌い。岩が少しでも汚れると天の神様に頼んで雨を降らせてもらいます。そして乙姫様も美しい着物の裾を掲げて、たすきがけで家来と一緒に掃除をするというのです。乙姫様も掃除をするんですか。はい。
そうですね。うん、はい。岩が汚れるとまあ汚いなっていうことで雨をこうお願いするわけですね。はい、だから地元の人の代わりに乙姫様が天の神様に頼んで雨を降らせてくれるということは、じゃあ乙姫様がこう汚いなって思うように汚せばいいんじゃないかという発想ですね。
は
い、はい、そういう物語になってます。岩をどうやって汚すか、まあ、タイトルにあります白馬というのが出てくるんですけれども、はいはい、白馬を、まあ、首を切って血を流させて、その白馬の血で、岩を汚すということをするわけです。
いやいや、そこまでしなくてもいいんじゃない
ですか。そうですね、
馬の糞とかちょっと塗っとくぐらいではあかんのですか ね、 ね、
本当に今の感覚では、そこまでしなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
こういう物語はいくつかやっぱり周辺にありまして、はい、ここは高座岩は白馬なんですけれども、うん、他のところはサワガニをぶつけて、こう、うん、汚して、やっぱり血ですね、で汚して雨を降らせてほしいというふうにしたり、あと同じカニでもですね、殺しはしないんですけど閉じ込めて、こうカニがこう水がなくて苦しいっていうことで、でそのカニのこうもだえる 様子が天に通じて雨を降らせるというお話があったり
でもどっちにしても結構残酷ですよね。
そうですね、まあ、苦しい思いをさせるわけですね。
とか首切られるんでしょ、は
い、
白馬は。
そうですね、あのいわゆる生贄ですよね、
うわ、こういう残酷のお話も結構この民話の中には
結構ありますね。はい、あの、まあ、だからこそこう悟り悟しこう教えるっていうようなこう人々にしてはいけないよとか、こんなことがあったんだよっていうことを印象付けるためもあるのかなとも思うんですけども、
でもなんかちょっとあまりにもインパクトが強すぎてっていう感じなんですが、雨を降らせてもらうのはこんなにすごい方法でしか無理なんですか？
あ、そうですね、あのここまでその生贄が必要なお話ではなくて、あの山の上に祠を建てるっていう石をあの麓から運んで祠を建てるっていうお話もありますね、
はい、ああそれぐらいとまだ許せるなって、はい、頑張りました。その結果、はい、ちゃんと雨降りました、よかったよかったで収まるんですけど、
はい、まあ、それもその、うん、まあ、よかったよかったの前にはちょっと一悶着ありまして。
なんかあるんですか？
まあ、あの血は流れないんですけれども、はあ、あの村二つの村からあの、まあ、六甲山の頂上の石の宝殿のお話なんですけれども、二つの村からそれぞれこう上の石と下の石を運ぶっていう物語が、あの同じこの本の中にね、ふるさと民謡の中に収録されていまして、うん、でそれはその分担するわけですよね。上の村と下の村、上神殿下神殿で上と下をこうそれぞれ運ぼう、重いのでね、石を分担して運ぼうっていうことで、あの2つの村が協力して祠を建てよう、祠を建てて雨をもらおうっていうことを、うん、まあ、決めるわけですね。
いいじゃないですか、はい、みんなで頑張って、
ここまでは、ね、あの手を取り合って頑張ってるんですけれども、はい、うん、あの先に着いた村が上の医師を担当した村なんですよね。でそうすると下がないことには上が先に来てしまっても、うん、乗せられないので、
そうですね、それはね、はい、困りましたね。
で、
ね、
はい、でこれはどうしようって思うんですけど、うん、もう置いて帰っちゃうんですね。
あら上の石が下になっちゃったんですか？
そうですね、で下の石を持ってきた村が後から着くと、うん、上の石が置いてあって、うん、その神神殿の人はいないと、
はあ、
おいおいっていうことで怒っちゃうんですよね、うん、で、まあ、それがきっかけで2つの村が喧嘩をして、うん、まあ、だからあの雨乞いのためだったはずなのに雨が降らないと、まあ、神様に思いは通じないっていうことですね。
あ、はい、揉めてるからですか？
揉めてるから、はい、神様は雨をくれないんですね、
う
ん、
あらら、
はい、でこれではいけないだろうと、はい、まあ、あの村の中でもこう諭す人がいまして、うん、で仲良くもう一度あのやり直しといいますか、祠を立て直しをしましたら、やはり神様にてあの気持ちが通じたようで恵みの雨が降るという物語になっております。
なんか人の道も教えてくれるようないいお話ですよ ね、
そうですね、はい、やはりあのきちんとした行いをしないと欲しいものは手に入らないというような、うん、はい、物語もありますね。
早栗さんはこの石の宝殿、
はい、
実際に、ね、いらしたことが何度も終わりと、
はい、はい、上がりましたね。
これどのあたりにあるんですか？
ね、あの西宮から上がりますと、ずっとこう樹林寺を越えて上がっていくことになるんですけれども、まあ、そうするとあの車でしか上がれないので、もしもあの公共交通機関で行かれるとすると、芦屋市へ出られまして、うん、阪神芦屋駅からですとあのバスがありますので、はい、まあ、それでもあの宝殿という、まあ、インターチェンジがあって、はい、そこでバスを降りて、そこからテクテクと20分ほど歩くとあります、うん、もうほぼ六甲山頂に近いとこなんです。山頂の最高峰の少し東側という場所になります。
今もその立派な石は、
はい、
そこに鎮座増し増しているわけですか？
あります、はい、あの慶長18年に建てられたということが記録でも残ってて分かってるんですけども、はい、あります。でただちょっと近くに近寄ることはできない ようになってるんですけど、まあ何メーターか離れて見ることはできます、うん、
はあ、そこはじゃあその雨を降らせてくれる神聖な場所、
はい、 そうですね、そこへ雨乞い祈祷に行ったという記録はたくさん残ってまして、はい、でまた宝塚市ですとか伊丹市の方にもそこへお参りに行ったというお話がありますし、また西宮神社さんの、御社用日記という記録にも、どこそこの村から頼まれて雨乞いの祈祷に行ったっていうことですとか、あとその後ですね、雨乞いした後雨が無事降ったのでお礼参りのお願いがまた来たので次はお礼参りに行ったっていうような記録があるので、
それ西宮神社の宮司さんとかが、
はい、そうですね、わざわざ西宮神社の、はい、神職さんが他の村から頼まれて、まあ、西宮から遠い村ですよね、はい、から頼まれて、まあ、第三っていうんですかね、代わりに祈祷してくださいということで、はい、行くわけです。
やっぱりそういう場所に行ってお祈りお願いをするということが大事なわけですか。
そうですね、やっぱりこの場所っていうのが決まってるわけですね、先ほどの高座岩でも、他の岩ではなくて乙姫様が遊ぶ場所っていうのは、まあ、竜宮城とつながってる場所っていうのはここっていうのが決まってるんですけどね、そういう場所っていうのは他のね県にもあるんですけれども、やはりここって言われる場所は固定されてますね。
なんかなんとかスポットみたいな感じのね今のね、
そうです ね、
はい、ことなんでしょうけど、でもそれ毎回頼まれていくわ、また帰ってきてまたお礼に行くわって大変ですよね。
そうですね、今バスで行く方法言いましたけど、当時は ね、 昔はね歩いてですからね。
なんかこういろいろ考えたりしなかったんですかね、なんか
やっぱりあったようです
ね、お願いとか大声で叫んでみるとかね行かなくて済む方法みたいなのとか、
は
い、
やはり江戸時代の方もどうにかこの大変な思いを軽減できないかということで、遷宮されるんですよね。今も西宮神社の境内に六甲山神社の祠があるんですけども、はい、山の上から移されたっていうことが分かってます。
やっぱりね境内にあったらすぐ行けますもんね。そうですね、頼まれたら、はい、
はで、しかもその今境内にある祠の方ですね、本殿をこう祠に向かってお祈りするとその角度的に六甲山の方の石の方殿の方を向けるようになってるわけですね。
へ、どのあたりですか西宮神社の、
境内の全体からしますと、はい、北西の角付近になります。
本殿がありますよね、はい、本殿の横に百大雄神社がありますよね、はい、そのまだ
そのすぐ近くですね。
あ、そうなんですか、はい、知らずにお参りしてらした方私も含めたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うので、今度はぜひぜひその今のねお話を聞いて、特に雨を降らしてほしいみたいな時は、そこに念入りにお願いをするといいかもしれないですね。
そうですね、はい、白馬もカニもいらないと思います
本当ですね、はい、でもまあ本当にその雨を降らせるということでも、まあ、いろんな方法があるというのがね、西尾さん、
はい、そうですね、
わかりましたが、
はい、まあ、今の、高座岩のように、ある場所を汚すっていうことは代表的なことなんですね、
はい、
血で汚すとかだけではなくてですね、岩だけではなくて、沼であるとか池であるとか、あとですね川の縁ですね、ぐるぐると渦巻いていて、深くえぐれているようなところですね、そういうところに石を投げ込んだりだとか、することで、そういうところってねよく神様って通常言いますけど龍神様とか、今同じように竜宮城につながってるだとかっていう話が、ついている場所があるんですね、でそういうところに、まあ白馬の地ほどではないですけれども石を掘り投げたりとかすることで、普段静かなところを波立たせたりだとか、汚したりすることでそこにいてくださる神様を怒らせて、で雨を降らしてもらう、
は
あ、神様を怒らせるとどうも雨が降るんで、
基本お願いするというスタンスよりは怒らせるというスタンスの方が効き目があると
のようですね。まずお願いするんですね、で、お祭りをします、お供え物をしますって言って、こう段階をってやっていくんですが、それでも言うこと聞いてくれへんかったら怒らせるんです
でもなんかその後が怖そうな気がするんですけど、はいはい、例えばその雨降りすぎてね、はい、降り止まないとか、はい、そういうようなことはなかったんですかね。
あったみたいです。
あったんですか、やっぱり。
は
い、
実際ですね、これは日本書紀ではなくてその後ですね、朝廷の記録類、いろんな記録がありますけれども、その中にやはり、九州の方でですね、雨を降らしてもらうのにお祭りをしたと。で、こう岩を汚してお祭りをしたんだ。でところがですね、その後もう雨が降り続いて、うん、大変なことになったと、うん、でこれはもうやりすぎました、すいませんって言って、謝る祭りをまたやったっていう、はい、ちゃんと記録が残っております。
そうなんですか、
はい、やっぱ程よいっていうのはなかなか
なかなか難しいですね、
はい、ね、あとはですね、うん、そういうこう祭り以外に、滋賀県の琵琶湖に浮かぶ竹生島、
はい
はい、弁天さん、弁在天さんがお祭りされていること有名なんですが、そこのね、弁天さん竹生島も雨乞いで有名ですので。
そうなんですか、
はい、ね、その、うんうん、そちらのお水をもらってきてですね、各村でお祭りしている弁天社、ちっちゃい祠があったりするんです。そこに、お供えをしたりお水をかけたり、そういう縁のところに弁天さんからもらってきたお水を、注ぎ入れたりして、うん、雨をもらってくるっていう、
はい、なるほど、
そんなお祭りの仕方もあります。
まあ、自然と共存して生きるって大変なんやなって改めて思いますよね。
そうですね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、今日は鳴尾の雷のお話をしましたが、では雷さんが天から落っこちたとき、鳴尾八幡神社の神主さんに閉じ込められた場所はどこでしょうか、
はい、これが今日の問題です。先週のお答え、そして来週のお答えも合わせて3つ揃えてご応募ください。3000円分の図書カードをプレゼントさせていただきます。さあということで、本当に今日は民話の中の天気、まさに、ね、自然と、ね、共存は大変、ね、
はい、
やっぱり
自然はよく観察しなければいけませんので、
まずね、
はいはい、まずはよく観察をすること、うん、そして、いろいろこう自分たちに、まあ、都合よくではありますけれども、しっかりお願いをして、うん、お願いをするからにはお祭りもしましょうと、はい、うん、そうしたこう、神様へのお願い事の仕方も、いろんな民話の中に含まれていますので、そういうことも民話はいろいろ教えてくれると思います。
うん、はい、まあ、昔は本当に農業でね、生計を立てているっていう方が多かったわけで、そういう時はもう今よりももっとその自然との付き合い方っていうのは大変だったり密接だったんですよね、
はい、そうですね、もうここにはやっぱり先人の暮らしの知恵というのがね、ぎっしりと詰まっているんだと思います。
なるほどね、今日は民話を天気、まあ、自然現象、雷さん、雨、こういうところから切ってみれば、あ、こんなお話がありますよっていうところを教えていただいたんですが、さあ来週は民話の中の生き物でございます。さあ一体どんなものが出てくるのか、とても楽しみでございます。またいいお話いっぱい聞かせてください、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子先生、そして西尾よしみ先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、 この番組は西宮市の提供でお送りしました。